ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
この番組はテック系の番組とサブカル系の番組とずっと紹介で続いてきたんですが、テック系がどうも途中から途絶えてしまいまして、で今回は無理を言って大御所のバックスペース FM のお二人に来ていただいたということです。無理を言ってしまいましたけれども、ありがとうございます。
我々テック系なのかって最近ちょっと不安ですけど、
大御所っていうのもちょっとね。
そうそうそう。それね、またポッドキャスト業界的に。
そう、あんまりこうやると、お前らが大御所だってみたいな感じで言われてしまうので
。本物の大御所の方たちに怒られてしまいますからね。
そうそう。多分、それはこれから本物に近づいて、どんどん紹介をしていただいて、進んでいけばいいと思うので、とりあえず番組的には持ち上げないと始まらないので。
ありがとうございます。大丈夫です。冗談です。
あれですよね。iTunes のディレクトリのところにもデカデカと、バックスペース FM のロゴが。
はい。ありがとうございます。我々もびっくりしております。
そもそもこの番組ってどういう風にして始まったんですか？
松尾さん語ってください
。ですね。これ2013年の年末だっけな。このドリキンが、僕が勤務している会社に、突如やってきて、松尾さん、これからオーディオだと思うんですよ、みたいなこと言うんですよね。これからもオーディオの時代が来ると。で、なんかすごい熱く語るんで、じゃあそういう、どういうことができるかな、まあ、ポッドキャストってことかな、みたいな、じゃあどういうふうにやったらいいのかね、みたいなことを、ちょっと一歩引いた感じで、話してたんですけれども、まあ、あれよあれよっていう間に、まあ、やることになって、翌、1月の頭あたりから始まったのかな。2014年。
そう、ちょっと補足しておくと、その日、その日なんですけど、その松尾さんを訪れた日の、午前中に僕 IT メディアで記事をその頃、ちょいちょい書かせていただいていて。
うん、アットマーク IT だよね。
あ、そうそうそう。それで、担当の方と打ち合わせをしてたんですよ。
うん。
で、打ち合わせしてるときに、まあ、その時なんか、まあ、ポッドキャストやりたいなと思ってたから、なんか、いろいろ話すきっかけで、ポッドキャストのこと、ポッドキャストいいと思うんですよね、とかいう話を、全然記事、関係ない、相手みたいに関係ないのに語ってるうちに自分の中で勝手に盛り上がって、なんかやるとしたら、パートナー必要だな、一人でやるのちょっとや辛いなと思って、そしたらなぜかね、もう松尾さんのことしか思い浮かばなかったんだけど、でもその日の午後に、そのまんま相手みたいに行ったっていう、我ながら行動力あるなと思った。あれ、だからもう何なんだろう、なんかもう運命的なものじゃない、ちょっと。
そうそう。僕あんまり会社に行かないという定評があって、まあ今週からちゃんと行けっていうふうに言われてるんですけれども、まあそれは置いといて、まあその当時はね、毎日会社行ってたから僕もいたということですよね。そう。
で、もっと言えば、松尾さんと別にそれまで1回か2回ぐらいしか会ったことないですよね。
そうそう。
リアル。
カレーの会、そのブロガーの集まりがあって、はい、まあ、そこで何回かあったのと、うん、あとあれかな、iPhone の初代。
そうそうそう。
初代のユーザーが集まる会があって、その時にあったけども、そんな話はしてないよね。
いやもう本当、まともに話したことはそんなにないけど、まあ、Mac ユーザーという、僕が学生時代にすごい好きだった雑誌の編集長だったっていうことの印象と、まあでもなんだ、まあ、ソーシャルではでも、絡むことありましたかね。
うん。まあ、あと、その、ツイッターのクライアントをドリキンが作ってたりとかしてて、うん、まあ、その関係でちょっとネット上で話したりっていうことはあったかな。
はい。まあ、そんな感じですね。ちょっと異常な感じかもしれないです、今思えば。
その時に、オーディオだって思ったのは何かきっかけがあるんですか？
まあ、まあもちろんその、その前結構、なんです、Google Hangout で、ライブ配信みたいなのをやってたんですよね。この前の年ぐらいに。だけどやっぱ結構そんなに、まあ早すぎたって今やったらまた違うかもしれないですけど、やっぱり、映像と音声と両方つけてクオリティ高く配信するのってすごいコストが高いのと、まあそれでそんなにやっぱり伸びなかったんだけど、やっぱアメリカに住んで当時まあ数年経ってて、やっぱ結構アメリカのポッドキャストのなんかメディアとしての定着率の高さは大きくて、でまあそれを見てて、でもともとその一緒に配信してた仲間だった今、リビルドっていう、ポッドキャストやってる、宮川っていう友達が、リビルドを先に始めて、で、結構面白いよ、みたいなことは言われてたんで、やっぱ音、なんか、一緒にその前の時は、ライブ配信の時一緒に出てたんですけど、なんか、オーディオにだけに絞って、メディアとして、なんか、オーディオメディアとしてやるのも結構面白いよ、みたいな話を聞いてたので、まあ、興味はあって始めてた時に、っていうくらいのタイミングですかね。まあ何せ多分日本の方だとあまりピンとこないかもしれないんですけど、結構なんかアメリカのその多分自動車社会とか車で通勤するのが多いので、やっぱ車の中とかでポッドキャスト聞いて通勤するとかいう文化がすごい根付いてるんで、そこはちょっとこっちに住んでいたら感じたカルチャーギャップかもしれないです。
まあでも日本だとそういう、通勤にも使えるなと。電車通勤の間で、ちょっと聞けるぐらいの分量のポッドキャストだったら結構受けるかもねっていうことで、話をしてましたよね。
最初1回15分とか言ってたんでしたっけ僕
そうそう
今となってはどの番組の話だっていう
そうですね。まあそうだから、まあでもそのアメリカで流行ってて日本で流行らない理由はないし、日本は日本で車通勤じゃないけど、松尾さん言われたみたいに電車通勤の文化あるから、まあうまくやれば面白いかな。日本はなんか一回ポッドキャストブームが過ぎちゃった後っていうか、ちょっともう完全落ち着いてましたもんね。
う
ん、
そう、実際はポッドキャストの前にネットラジオっていうのが一度流行ってるんですよね。
うん。
だから古い人はネットラジオからポッドキャストに移行したりしてるので、まあ先輩を、まあ上を見れば、昔の人を見ればもうキリがないレベル。なんで、
うん、
まあ第一次ポッドキャストブーム以前の方々がいらっしゃるわけですよね。
我々サードウェーブぐらいじゃないですか。
そう。まあ西海岸コーヒー風に言うとね、サードウェーブ。
松尾さんは、こうドリキンさんから言われた時っていうのは、結構唐突な話だと思うんですけど。
いや、まあ唐突だけど、そのオーディオでやるっていうところはすごく賛同する部分があったので、iPhone とか必ずイヤフォンつけてるじゃないですか。で、耳に入ってくるものを統合して、情報として受け入れていくという、まあSiri もそうですけれども、そのオーディオでやり取りするっていうことは、これから流行ってくるなっていうような予感はあったので、まあ、そこでちゃんとしたメディアを実験的にやるのはいいなと。で、あと西海岸に、まあ、で生活しているドリキンの情報っていうのも多分魅力的だと思うし、まあ、それと僕がやっているニュースメディア、の情報を合わせると結構うまくいくような予感はありましたけどね。
うん。
まあ、結果的にうまくいったのか、いってないのかよくわかんないけど。
ね、まあまあ、まだまだ、なんか、道半ばって感じはありますけど、ね。
うん。
延々ですけどね。
ちょっとその、実験的っていうような言葉も出ましたけど、結構そういう実験的っていう要素も強かったんですか？
まあ今もそんな感じですよね。もうなんか、やっぱ新しいものにひたすら飛びついていくっていう。うん。
新しいテクノロジーに飛びつくし、フォーマットもいろいろ変えていくしっていう感じですかね。
うん。ただ、その前の経験とか、まあ、いろいろなメディア、まあ、僕とか松尾さんとかも別々の活動の中でいろいろ多分ネットのなんか媒体とか表現方法はいくらでもやってきたんだけど、まあ、松尾さんがどのくらい持っていくかわかんないですけど、僕が結構、ポッドキャスト以降気にしてるの、気にかけてるのは、やっぱり、音声は音声だけの良さっていうのはすごいあるなと思ってて、うん、なんか下手に映像がないことによる、 集中感っていうか、別になんかやろうと思えばこの今のポッドキャストも、なんか YouTube とか、あのペリスコープで音声だけ流すとか、まあいろいろやってもいいんですけど、結構あえて音しか流せない媒体でライブもしていたりとか、そこは、こだわってるんですよね。で、そこはなんかこう、やっぱりね、なんか、音だけより映像も一緒にあればいいっていうよりは、音だけは音だけの良さがあって、まあ映像には映像の良さがあるんで、まあそこをあんまりこう、混同しないようには意識してるかな。うん。
まあ、ちょっと、今言ってることの矛盾がちょっとあるなとか思うやってることとね。
ああ、まあそれはそれと別で、まあ YouTube とかやってるんですけど、
うんうん。
だから、その適材適所でね、それだけをやるっていうわけではないんですけど、ポッドキャストをやるっていうのは、うんうん、ポッドキャスト音声に絞ってるし、まあ、YouTube は YouTube で逆に映像にひたすら、クオリティをかけるみたいなことをやってますね。
そう、ポッドキャストも実際はオーディオポッドキャストとビデオポッドキャストとあるんで、うんうん、まあビデオでやってもいいんだけど、まあそっちはもう今 YouTube だよねっていう。
まあそうですよね。そうそうそう。うん。
で、あとオーディオポッドキャストだと、ながら聞きができるんで、他のまあ家事、お掃除とか、やりながら聞く人も結構いますし、まあ車で通勤っていう方も、電車で通勤、通学っていう方もいらっしゃいますし、歩きながらっていうのもね、あるし。そう。
やっぱそこのね、メンタルモデルがでかいなと思ってて、音だけ聞いてくれればいいんですよ、でも映像も流してますよっていうのって、やっぱりリスナーさんからしてみるとすごいこう、ちょっと混乱するんじゃないかなと思ってて、
うん、
音だけしかなければ割り切れるし、まああとポッドキャストの良さはやっぱりオフラインで聞けるっていうのがでかくて、音だけであればダウンロードしといて、ほんと完全にネットつながってない状態でも聞けるんで、ほんとね、あれですよね、お掃除のお供とかいう人はほんといっぱいいるみたいで。
そう。そんなにみんなお掃除してんのか
そうそうそう。日本の、こう、綺麗、日本が綺麗な、国であることの 0.0001% くらいは貢献してるんですか
貢献してる。
うん。
まあ選択もいいですよね。
そうそうそうそうそう。でも実際それありますよね。
うん。
ラジオから、こう、つながってるようなところっていうのもあるんじゃないかと思うんですけど、もともと、ラジオを聞くような人だったんですか？お二人は。
僕はあんまり聞いてなかったかな。
まあ、僕はね、結構、ヘビーリスナーで、レイディオシャークっていう USB でつながる、ラジオチューナー、AM と FM のチューナーがあって、それでスケジュールで、まあ、レコーディングしたりとか、そういうのやってましたね。で、それをポッドキャストと同じようなフィードシステムにして、流すっていうのを使ってたんで、まあ今はラジコで、レコーディングもできるので、同じようなことはできますけども、まあ昔はそういうのはできなかったんで、そういうのをやって、伊集院光る深夜のバカ力とか、サンデーソングブックとかの辺は聞いてましたね。
うん。
そう、情報を収集するのにすごく便利なんですよね。凝縮されてるんで。うん、
そんな風にこうラジオのようにこう自分たちの声を聞いてる人たちがいるっていうのはどんな風に感じてるんでしょう。
自分が喋った声を自分で聞くのはすごく恥ずかしいですし、まあトークスキルもなってないし、とかうとかあとかそういうのばっかりだし、まあ自分で編集した時にはそれを全部カットしてたんですけど、今はそれも流しっぱなしなんで、まあ自分では聞きたくないけど、よく皆さんこれで聞いてくださるなと。何時間も、
うん、
でしかもね、1週間にまあ5時間6時間ぐらいは僕ら喋ってるわけじゃないですか、
うん、
でそれをまあほとんど聞いていただいてるっていうのはまあありがたいっていうか、みんな相当おかしいですよねっていうふうに思ってますね、
は
い、
でも僕まだ自分の声とか違和感あります？
あ、最近はなくなってきたかな。
なんか3年ぐらいでなくなりません？なんか、
うん、でもそれはね、僕らのスキルがまあ、下手だとは言っても、それでも良くなっては来ていると思うんだよね。
かなあ。そうそう。そのきっかけは分かんないんだけど、うん、そう、最初はもう本当に編集しながらなんか変な汗かいてるみたいな。なんか毎回自分の声聞きながら冷や汗かくっていう感じだったけど、まあ最近さすがにそれは違和感は消えて、
うん。
うん、あとはまあ我々ね、ゆるさを売りに、もう逆手にとってそればっか言ってるけど、まあでもいいんじゃないですか。
まあ、ダラダラ感を売りにしてるんで、
うん、
そんな放送のたびにテンションを高めるとか、そういうのもやってないですよね。
うん、
我々は。で、その番組の構成自体もそんなにやってないですし、構成立てたり。
中身としてはガジェット関連とか、テック系とか、そういう最新情報を追ってっていうようなことだと思うんですけれども、それは最初からそういう感じのものを集めてだったんでしょうか？
最初からはそうだって。
うん、そこはそうですね。我々の強みは本当、うん、そのネットの情報に関してだけは、なんかもう、アホみたいに追いかけているから。
うん。
うん、そこ、特に松尾さんとかね、僕もそこまでは、声かけた時に知らなかったけど、まあ今思えてみたら、もう、こんだけやってみて、ますます松尾さんを選んだ僕の、なんつうの、人を選んだところが全てなんじゃないかと思うぐらい、IT メディアのトップページを管理してるってことは、それほどネットの、ね、情報に詳しい人もいないわけで、ネタに困ることはないですもんね。
うん。まあ、ネット情報のジャンキーなんで、まあ、僕もドリキンも。で、僕は、まあ、仕事上それはやってるわけだし、ドリキンは自分がなんか、物を買ったりするために、日々、そういう情報を集めてるんで、まあ、まあ、おかしい系の人ですよね。そういう情報をたくさん集める。
で、もともとそういったことの情報発信っていうのは違うメディアを通していくらでもしてたわけですよね。
うん。
あ、そうですね。で、そういうのをやるときに、例えばブログでその日あった、まあ、その週にあったものをまとめてあげるって、すごい出力も必要だし、あとその全部に一貫性とか要求されたりするじゃないですか。だとそんな遅い情報いらないよとか。でもこれがポッドキャストでオーディオで二人のやりとりでやるとそれがちゃんと成立しちゃうんですよね。多少遅れた情報であってもそこに二人の、違った意見とか、まあさらに言えばそのリアルタイムで聞いているオーディエンスからの、まあ、リスナーからの意見とか取り込んでその中に差し込んだりとか、そういう面白いことができるんで、まあいくらでもネタとしては料理できると。
それは随分ポッドキャストでの情報発信という意味ではこう違うっていう感じがあるんですかね。
なんかどれか一個ではないんで、別にブログはブログで、まあ最近本当に更新しなくなったけど僕は、ブログはブログで持ってるし、まあ僕も昔からブログはやっていましたし、音声もポッドキャストでやってるし、で最近は YouTube とかで動画も出してるんで、やっぱりなんか適材適所な気はしてます。
うん。まあ、そう、ポッドキャスト一つではないって感じですね。
うんうん。
僕も会社の仕事として記事は書いてし、連載とかも持ったりしてるんで、そこで自由に書ける場はあると。で、ブログも書こうと思えば書ける。けれども、その、ポッドキャストが一番気楽っていうか、まあ、週に2回話す場があるので、
うん、
で本当、気楽に自分が持っている、考えている、ネタを、まあ、その場で出して、特に何の準備もせずに、まあ、2人3人で話すっていうことをやってますね。
ポッドキャストが一番気楽なんですね。
まあそうですよね。今の僕らのフォーマットだと本当に取って出しって感じなんで楽は楽かな。
まあその分あれかもしれないですね。聞いてる方としては結構生の、ドリキンさん、松尾さん、あるいはゆかさんの素顔が見れるっていうか、整った形にしてきてないものでそのまんま見れて聞けてしまうという。
そうですね。そこは全く飾ってないですね。
飾りようがないんですけどね。
うん。
バックスペース FM を語る上ではもういくつもキーワードがあるような気がするんですけど、まあ今まで話が出てるのは多分多面的な展開みたいな、そういういくつもチャンネルはあるんだっていう話が一つあるかなと思うんですね。で、今まで動画の話も、まあ、少し出ましたし、ブログの話も出ましたし、音声としてもポッドキャストがあるよねっていう話だと思うんですけど、もう少し違う意味での多面的な展開ということでは、バックスペース FM には何々サイドというのがいっぱいあるということのようなんですけれども、これはどんな風にして始まっていったんでしょうね。
これも僕の思いつきっていうか、なんかまあ肩はめないで台本なしでやっていても、やっぱり一応こう1週間分のニュースを お届け、最近お届け感が少ないんじゃないかってフィードバックありましたけど、まあでも言っても、こう、週末に1週間の出来事を出すっていうフォーマットは、最低限のフォーマットあって、まあ、それはこう、柱としてキープしたいと思うと、なんかそのフォーマットでは語れない時が多々出てきたっていう時に、まあ、いろいろなんとかサイドっていう言い方をすることで、まあそこをこう回避するっていう技を編み出したって感じですかね。
具体的にはどんなサイドがあるのかちょっといくつか紹介してもらってもいいですか？
いっぱい編んでみたけど一番生き残ってるのは B サイドって言ってる。まあ本当に A 面 B 面のカセットテープの A 面 B 面の裏面的なやつで、それがまあ日本だとだいたい水曜日。
水曜日。
はい。水曜日のお昼ぐらいに、僕と松尾さんで、もう本当ネタ出しも、まあ週末もしてないんだけど、その日ももうネタをこう追うとかではなくて、ただただ喋るっていう。
うん。
それが一
番。ネタにこだわらないで喋るっていうことも多いよね。
そうですね。もう暴走覚悟みたいな感じで。あとは、Z サイドっていう西川善治さんっていう、この世界に誇る、まあ、グラフィックス系の、コンピューターテクノロジーとか特に強い、すごいライターの方がいるんですけど、まあ、その方が非常に仲良くさせていただいているので、半ばこう、準レギュラーのように定期的に、まあ、すごい情報を語っていただくので、それも濃すぎるんで、もう一個のサイドにまとめたっていうので、Z サイドっていうのをやっていて。
あと、ダンボサイドだ。
そっか。うん。そのまた、なんかその、アップル系について異様に詳しい、サイドをやってみたりとか。う
ん。マックお宝鑑定団のダンボさんが勝手にゲストに突撃して、インタビューを取ってきて、それで、バックスペースのフォーマットの中にぶっ込んでくるという。
そうそう、僕ら出てないっていうね。
そうそう。
あれは、あちら側で用意されたものを、ただ流してるだけなんですか？
まあ、編集だけさせていただいて。
そうですね。
あと、まあ、大体そのぐらいが生き残ってますかね。それ以外にもいっぱいあるんだけど。
うん、思い出したように、現れては消えたりしていくのもあるわけですね。
そうですね。まあ、別に、やめてるわけでもないんですけど、まあ、なんかあった時にやるっていう。
まあ多分おそらくお二人のこう人脈というか交流関係というかそういうものの広がりを反映したものになっているのかなと思うんですけど。
そうですね。まあそこは本当ありがたいというか我々ネタと、ゲストにだけは困ることがないというところだけが強みですかね。
大物ゲストをこうドリキンが全く遠慮なしにぶっ込んでくるのでこの人大丈夫なのっていうような人がゲストで来たりしますよね。
まあ最近こそちょっとないけど、初期の頃とか本当始めたばっかりで、誰も知らないのにいきなり、ね、今じゃ、テレビとかで結構引っ張りだこの写真家の吉田凪さんとかに
、うん。アフリカ写真家。
そうそう、アフリカ写真家の凪さんとかには、ただ単に僕は話題になった写真を見て感動して、いきなりメール書いて、すいません、ゲストに出てくださいとか言って、あれとか結構奇跡ですよね。なんか、普通に出てもらったけど、うん、今じゃもう忙しくて出てもらえないんじゃないかなって、ありますね。そういうのもあり、まあ、あとは知り合いというか、まあ、その我々、特に Apple 系、Mac 系コミュニティとかで、非常にこう、まあ、あとブログ系か、ブログのコミュニティで、まあ、いろいろ、仲良くさせていただいている人が多いので、まあそこの人脈も、まあありがたいですよね。
そういう方々って来てくださる、話をしてくださるっていう時に、もう、ポッドキャストで話すって、身構えたり、話しにくいと思われたりとか、そういうことってないんですか？躊躇されたりとかって。
なんか、僕らの周りの人たちみんなおかしいですよね。
うん。あんまり考えてないっていうか。うん、
そう、あともう最近はもうリスナーさんもそうなんだけど、なんかみんな自分たちで配信とか音声で話すことに何の抵抗もないけど、僕むしろ、ポッドキャストして最初の1、2年結構緊張してたけどって思うんだけど、まあ、みんなすごいっすよね。
そう、みんなトーク力があって、しかもね、まあさっきドリキンが言ってましたけど、 僕らが放送している、その裏っていうか、で、ディスコードっていう、今この配信も、配信というか、レコーディングにも使ってるんですけども、そういうボイスチャットシステムで、リスナーさんが勝手に自分で放送しているという、そういうのもやってますしね。ちょっとおかしいですよね。
でも一つ言えるのは、そういう我々みたいなこう素人が、自由気ままにやるっていうことに対して、こう、勇気を与えたというか、こんなんでいいんだ。
僕らは会なんですよ。まず会より始めようの会なんですよ。
うん、
これでちゃんとやれてるじゃないっていうことをみんな分かってくれて、じゃあ自分で乗り出してみようと。で、僕らが使ってるものも使って、コンテンツ作ってみようとか、そういう人が今すごく多いですよね。
うん。そう。そこはやっぱり今の時代、そのテクノロジー、そこ我々の本当テクノロジーとかインターネットとか、あとはその機材もそうですけど、やっぱり今までってそれが、ラジオにしろ、テレビにしろ、やっぱりその、ある程度こう、プロフェッショナルな機材を揃えたり、プロフェッショナルな知識を揃えないと、そもそも始められなかったところの敷居を、どんどんこの我々の興味を持っているテクノロジーの技術が、こう敷居をどんどん下げてきてるんで、そこをこう、いち早くキャッチアップしてきて、実践してみたことによって、その裾野が広がってるっていうのは、なんか最近特にそれが加速してるんで、ちょっと自分でもどうなんだろうこのまんまっていう興味深さがありますね。
そうね。そのポッドキャストの収録に使うマイクとか、ヘッドセットとか、もそうだし、YouTube で使う自撮り用のカメラとか、その安定させるためのジンバルとか、その辺、ドリキンが主にそういうのを買って試してるんですけれども、それをこう皆さんも買って、で、感想を言い合ったり、こういうのがいいよとアドバイスし合ったりっていうことが今、コミュニティの中で生まれてるんで、そこも面白いポイントですよね。
こう、二つ目のキーワードとして一応用意してきたのは、散財という、ね、このバックスペース FM を語るに、どうしても不可欠なキーワードだと思うんですけど、この散財というのが先ほどおっしゃった紹介していったガジェット等をリスナーさんたちが結構一緒に買ってるというそういう部分になるんでしょうかね。
そうですね。散財っていうのは半分こう、日本人的なちょっとこう一歩自分を下げて献上するという意味も含め
てちょっと自嘲的に言ってますけどね。
言ってるけど、本当にお金を散財するという本当の意味っていうよりはお金は使ってるんだけど、何か自分の中にプラスになることがあれば、そのお金はどんどん使っていった方がいいんじゃないかという、我々の壮大な社会貢献です。経済効果です。そんなこと何も考えてないけど。
自分への投資だというふうに考えてみてはという提案なんですよね。
そうです。後付けですけどね。
その壮大な、言い訳というか、その散財なんですけれども、これはドリキンさんが担当なんですか？
いや。
これはドリキンが担当です。
いや。いや、ちょっと先陣を切っただけで、最近はもう一人のね、レギュラーのゆかさんがだいぶ散財を、加速させてるし、
散財は沼というような表現をすることが多いんですけれども、その沼にズブズブに入っているという感じですね。
最終的には僕は松尾さんを巻き込もうとはしてますけど、なかなかね、年のコーナーのかね、そこにガードが、ガード硬いなと思って、まだ苦労してます。
いや、一時期もう完全にそれに飲まれてたんで、さすがにそれはいかんだろうなってことを今、節制してます。製品状態です。
この、買って試すっていうようなスタイル、あるいは、こう、自分の熱の入れよう、ドリキンさんはどうしてそういうふうに傾いていったんでしょう。
これを冷静に分析してくれている我々の古い友人の石谷正樹さんという人とかいるんですが、に言わせれば、僕傾いたわけじゃなくて、たまたま気づいてみたら僕ずっと散財してたんだけど、ポッドキャストとか YouTube という媒体が与えられたことでそれが表に出ただけで、あいつはやってることは何も出会った頃から変わってないって言われてる。でも冷静に考えたら確かにそうだなと思って、 額とかはまあ少しこう年取ってきて使える金額が増えてきて、まあ増えてるかもしれないけど、まあメンタルとしては変わってないのかもしれないですね。まあそういう性格なのかもしれない。なんかね、試してみ、分かってんですよ。なんかあのインターネットとかで読んでも、大体こう知識は得られるじゃないですか、今時。だからもう、あの買わなくても分かることはいくらでもあるんだけど、なんかね、その気になったものに対してみたら、どうしても触ってみて、試してみないと気に食わない、なんだろうな、このもう本能みたいなものはあるんですよね。で、それで、あ、やっぱりこれダメじゃんって思うことも多々あるんだけど、でも結果的に、それはなんか、まあそういう蓄積があるから、こういうポッドキャストなり YouTube で、ぐだぐだうんちくを語っても説得力が多少なりともあるし、まあなんか面白いと思ってもらえてるんじゃないかなっていう意味では、まあ失敗してみるっていうのはすごい、いい、なんて、経験なんじゃないかな。
うん。やっぱりみんなは失敗例を知りたいんですよね。
うんうん、
何がダメだったかっていうのは、実際に自分のお財布が痛まないと分かんないので、
うん、
できれば自分のお財布は痛めたくないじゃないですか。で、いいモルモットがいるので、自分が欲しいものが、ウォーコードリンが試して、あ、これやっぱりダメだったってことが、こう、数ヶ月後に分かるとかね、そういうのもあるので。
そう、やっぱりね、これは本当に悲しいから、自腹を切らないと得られないのは、これ僕だけなのか、もっと効率よく。
いや、みんなそうなんだよ。昔も、例えば月刊アスキーとかずっと、ロードテストってのやったんですよね。で、何ヶ月も、まあ、下手すると1年、2年ぐらいにわたって同じ製品をずっと使い続けて、それのいいところ、悪いところをずっとレビューしていくっていうのがあったんですけど、で、今もそのブログとかでそういうことはあるけれども、大体1回こっきりで終わってるんですよね。
うんうん、
1回ちゃんとしたレビューやって、それで終わりとか、ボックス開けて終わりとか。でもそういうんじゃなくて、もっと継続的にずっと使っていって、で、まあ、いろいろ状況も変わってくるし、ソフトウェアもバージョンアップしたりとか、他のデバイスとの組み合わせが変わったりとか、そういうこともあるんで、その辺をこういちいち試していって、そのそれぞれの感想を言うっていうのを今、ドリキンがやってるから重宝されてるんでね。
うん。まあそこに関して本当、ポッドキャストとか、さらに言えば YouTube みたいな動画って、やっぱテキストよりもアドバンテージ大きいですよね。
うん。そう、言葉で語るだけではなくて、YouTube だと映像でも、実際にその映像を見せながら語ることができるので。
あれは面白いなと思う。だって、例えば最近だと、僕ずっと買わない買わないって言ったのに、突然アプローチを、まあ、いろいろあって買ったんですけど、で、最近、もう手のひら返しのようにアプローチがいいって言ってるんだけど、まあ、仮にそれが、まあ、仮にです。まあ、全然そんなのないんだけど、なんか例えば誰かにもらったものだとして、で、最初に例えば褒めてたとしても、例えば YouTube やってたら、もうある日からアプローチしなかったら速攻バレるんですよ。だからもうそこが、僕がどんなに、買った直後になんかこう、いいっていうことを伝えたとしても、1年後に YouTube の中でアプローチがまだ使ってるっていうことの方が、はるかに説得力が高いので、まあそういうところはこう、やっぱりメディアのいろいろ特性があって面白いですよね。
で、そういうドリキンさんの、まあ、リアルなストーリーを追いながら、ある意味リスナーさんはついてきてるわけですよね。
うん。
で、なぜかそれが散財が飛び火してるっていうのは、これはどういうことなんでしょうね。
これ何なんでしょうね。もう僕らもこの今の現象を解析することができない。
みんなコンテンツを作る側にどんどん回ってきてるっていうのがポイントですね。
うん。
そのために必要な機材をドリキンが先行して買うから、それと同じものをこう皆さん買っていく、もしくは違うものを先行して自分で試してみるっていうのをやられてるので、
うん、
まあそういう意味で我々のコミュニティ自体が壮大な実験場になってると。
なんかリスナーさんが買うものがね、マイクだったりミキサーだったりちょっと異常ですよね。
そう。
カメラならまだわかるんだけど、最近買うものがなんかもうどう見ても配信者側のツールだったりするんで、まあでもそれはすごいいいことというか、やっぱりなんかいろいろこう世の中が便利になって、とか、まあ最近だと、まあバズワード的には AI とかもそうですけど、まあそういうのがこうどんどん進化していくと、 最終的にはやっぱコンテンツを作れるか、コンテンツを消費するかというところにこう人間のこう行動が集約していくと思うんですけど、まあどっちがいいとか悪いは絶対なくて、まあどっちもあって成立するもんなんだけど、まあ絶対作る側の人はなんか足りないんですよ。
うん。
だからまあそこがこう、活性化するっていうのはやんないと結局経済は回っていかないので、まあそんな大げさなことは考えてないけど、でも結果的にはそこがこう盛り上がる、まあ一つのきっかけになったら面白いですよね。
こうリスナーさんたちも結構そのポッドキャストのパーソナリティの方々に似たものが集まるって言ったら変ですけど、なんかそういう側面はきっとあるんじゃないかと思うんですよね。だからこうやってみないと気が済まないっていうか、なんかそういう方々もある一定量でいらっしゃるのかなっていう。
そうでしょうね。これでこいつらがやれるんだったら俺もやってみようかみたいな、いい意味でね、そういう気持ちはあるんじゃないかな。
でまたなんか楽しそうなんですよね、そのなんて言うんだろう、試してみてる様子っていうか。
まあそうですね、おかげさまで楽しいは楽しいかな。
そうしましたらですね、今も話に出てきている、リスナーさんたちという意味では、なんかコミュニティ形成が随分また新しい局面に来ているようなことを伺っているので、ちょっとその辺も伺いたいと思うんですが、もともとリスナーさんたちとのやりとりっていうのは古くで言えば、ツイッターを通してとかそういうのが多かったんでしょうかね。
そうですね、ツイッターでハッシュタグをつけて、フィードバック、まあ、いろいろそれもやり方を考えたんですけど、結局そのコミュニティなフィードバックする手段が分散するっていうのも非常にトラックできないので、まあ基本はツイッターでハッシュタグをつけてツイートしてくださいみたいな感じでやっていましたね、最初は。
で、それが、マストドンの出現で、そこにバックスペース FM のインスタンスができるという。これは結構大きなことだったんですか？
いや、これはもう、なんか、ビッグバンみたいなもんじゃないですかね。
多分、マストドンの成功例の一番良い例の一つとして、将来、歴史に残るであろう、もののだと思うんですけれども、最初はねそんなちゃんとしようとは思ってなかったんですよね。本当実験的に
思いつきですか？
いやいやいや、ここに関しては松尾さんがなんか飛びついてたけど、僕はマストドンについてはなんかその最初の1週間みたいなのがあるでしょ、そのいきなりネットでこう急にバンとバズワードになって、
うん、4月10日からね、
うん、一週間ぐらいは、まあもちろんキーワードはしてたけど、もういいよ新しいソーシャルとか、もう俺 Facebook もやめたいし、みたいな感じで、結構冷ややかに見てましたね。で、一週間だか10日目ぐらいに結構まとめた情報が出てきて、で、それを松尾さんが番組でネタでしたんだっけ？話したんでしたっけ？うん、で、話して、まあなんか、それを聞いてるうちにようやく、マストドン何かっていうのが分かって、まあこれただのツイッターのこうクローンとかでは全然ないし、ある意味我々に非常に向いたメディアなんじゃないかなってその時やっぱり直感的には思ったんで、その放送の後そのまんま、編集の延長でインスタンスを作り始めて、なんか。
まあそこができるのはさすがエンジニアということで、
うんうん、
普通はそんな簡単に建てられるような代物じゃないんですよね。
当時結構めんどくさかったんですよね、まだちょっと、ね。
そう、今でこそ、そのスクリプト一発で立てるっていうのが可能になってますけれども、その当時は、こう、ゼロからやってたんだよね、スクラッチで。
ソースコードを見て、ドキュメントないから、ソースコードを調べ、読みながらやって、でもなんか4時間ぐらいでなんとか立ち上げましたよね。朝になったけど、みたいな。なんとか動いたぜ、みたいな感じでやって、まあ、今に至るって感じかな。今何人いるんでしたっけ？ 2000 人？
2000 人超えて2090何人とかだっけ？
そうですね。その後2022人今。
2022か。
8月20日現在。そのまあマストドンちょっとどのくらいこれを聞かれているリスナーさんがご存知かわかんないですけど、そのインスタンスにはリスナーさんとかユーザーさんがいますね。
富はツイッターと同じような ものだろうっていうふうに理解してしまうんですけれども、マストドンって結局のところツイッターと何が一番違うんですか？
やっぱりそのインスタンス、まあ松尾さんでコメントあるかもしれないですけど、僕が思うのはやっぱりインスタンスに集まるリスナーさんっていうか、いや、まあこの場合はマストドンのまあユーザーさんですけど、が、まあ大体そのインスタンスごとの、まあテーマなり、目的なり、に、基本的にどうして集まってる人たちが来てるので、ツイッターだったらもうなんか、タイムラインとかね、まあフォロー、興味ある人フォローして、そのフォローしてる人のタイムラインとかを見るんだけど、まあ結構もう、カオスだと思うんですよね。別に興味あるものも、1個や2個ではないので、みんな、まあ、いろいろあるんですけど、まあマストドンの場合は、まあ我々であればこの、ポッドキャストっていうテーマに対して共感をする人が集まり、かつ、まあそこに関連したネタはそこに投げるし、まあ、リスナーさんとか、松尾さんとかに、人によっては、たくさんのインスタンスを、アカウント持っていて、それぞれのこう内容に合ったものに対して投げるんで、なんかそもそもね、フォローするとかフォローされるってこと自体も、そんなに大きな価値を、僕は持ってないような気がしていて。
うん、で、今の、僕らがやってる、マストドンとグール、グールドンと呼んでるものは、タイムラインをもうそのままずっと眺めていられるぐらいの速度で運営されてるんですよね。
うん。
そうだからフォロワーみたいなことはやらなくてもそこだけで会話をすることができる、
うん、
でツイッターだったらエアリップとか言われているものをこう通常会話として、成立させることができるっていうのが特徴ですよね。
でこれがなんか多分ツイッターの黎明期にあった楽しみでいいよねって最初は盛り上がったんだけど、やっぱこういうのって大体時間が経つとそこが破綻していくんですけど、まあ破綻して次のステージに上がっていくんだけど、まあマストドンのこの分散化したシステムは、まあ今2000人超えましたけど、でもまだ先ほど松尾さん言われた通り、まだね、読める範囲でこう、とどまっているから、まあある意味、いい意味でスケールしないっていうところがやっぱ違うんじゃないか。
うんそう、スケールする必要がない、大きくなる必要がないコミュニティなんですよね。
うん。
フォロワーもね、別になんかフォロワー数で競うとかもないですしね。
そうそう。
なんか非常にこう、一つの目的に対してピュアに、なんか議論ができるっていう意味では、なんかもうこの2000人の人たちがなんか最近もうファミリーの、ファミリーって言うとなんかうさんくさいけど、でも結構、ほんとすごいですよね。もうコアなリスナーさんとかはもう。
まあ親戚の集まりとか、なんかクラスみたいな感じもしますよね。
学校のクラスみたいな感じですよね。
そうすると、リスナーさんたちはこのグルドンをどんな風に使ってるんでしょうね。
まあ、それも人それぞれだけど、まあ、なんとなく、その、このリスナーさんたちというか、我々の共通、まあ、もちろん散在したものを紹介するとか、まあ、僕をディスるときに使うとか、まあ、バックスペースに対してのフィードバックを、するときに使うとか。
あ、そうそう。あとね、僕らが放送するときに、ライブでこれを聞いてるときに、以前であれば、ツイッターでリアルタイムで書き込んでたものを、そのハッシュタグとか全くつけずに、ここにそのまま流すことができるんですよね。
うん。
で、放送の開始時から、終了時まで、それをずっと皆さん追っていくことができて、で、後で番組にするときには、まあ、それを一つのタイムラインにまとめたページで作る。そういうツールを作られた方がいらっしゃるんで、マストドンピッカーというそういうサービスを使って、その放送の始まる時点の投稿から、終わる時の投稿まで、後で一覧することもできると。
うん。
後でポッドキャストとして流す時には、それを見ていくと、どういうふうにこう皆さんが反応していったかということもわかるようになってます。
じゃあやっぱりそこは、ある種、この、バックスペース FM のリスナーさんたちに限った閉じた空間ではあるんですよね。
一応今は、まあ、どちらかっていうとサーバーの運用側の都合ですけど、そのライブ放送を配信してる時以外は新規アカウントを受け付けていないので、まあ、本当にリスナーさんのコミュニティみたいなところにはかなり高い純度でキープしてるんじゃないかなと思いますけどね。まあトラブルも荒れたりとかもしないし、いいかなと思って、このまましばらくは行こうかなと思ってますけど。
驚くほど荒れないよね。
いや、すごいですよね。
うん。
うん。びっくりです。
ツイッターの時だと結構荒れ玉が飛んできたりとかしたんだけど、まあグルドになって、ツイッターのそのハッシュタグで投稿っていうのは ほぼなくなりつつあって、うん、だいたい移籍は済んだのかなと。
でこのタイムラインのところには、松尾さんやドリキンさん、ゆかさんは現れるんですか、それとも静かに見てるだけなんでしょうか。
しょっちゅう投稿してる。
しょっちゅう現れてますね。
うん、それはもうご自分たちにとってもここが結構なんていうか居心地の良いところになっているんですか。
まあそうですね。でここでネタをこうその、まあ、週末の 本放送本編で、出すかもしれないようなネタをちょっとここで投げておいて、みんなの反応を見るとかその辺もあるし、皆さんからの投稿でいやこういうネタがあるんだってことを知ったりっていうのもあるし、まあ、本当我々が発信するだけでもなく、ただ見ているだけでもなくっていう感じですね。
なんかもう僕に関してはもうほとんどツイートするのも1対10ぐらいで、あのグルドマストドの方を10倍ぐらい多分書いてるけど、うん、ツイッターは1日に1回か週に数回かぐらいの頻度に落ちてる気がするし、
うん、
Facebook に関してはもう多分3ヶ月ぐらい、3ヶ月言い過ぎかもしれないけど、でも1ヶ月以上は確実にサイトにアクセスしてないから、結構こっち側に行っちゃってるか。松尾さんでも結構ツイッターとかもちゃんとやってますよね。
いや、その時はね、同時ツイートする。マストドンの場合はツイートじゃなくてトゥートって言うんですけれども、そのトゥートと、ツイッターへの投稿、ツイートを同時にする、Chrome のエクステンションがあって、それを使ってやってることが多いので。
ああ、マルチポストしてるんだ。
そう。
うん。そうですね。
ツイッターだけに投稿っていうのはあんまりないです。
僕は逆にマルチポストはしてないかな。ツイッターはツイッターでしてぐらい。あとはでも、マルチアカウントしてるもんね、松尾さんの場合。マスト。そこは結構、僕はライフスタイル、ネットのライフスタイルは変わりましたね。
リスナーさんのコミュニティっていうのを実感できるようになったんだろうと思うんですけど、その塊としてっていうか、こうツイッターでハッシュタグをつけてくれてる人ってこうバラバラにいてもなんとなく塊では見えない、見えにくいところがあるじゃないですか。でもそれがこう塊で実感できるようになってきたのかなーなんていうふうに見ていたんですけれども、
そう、リスナーさんの顔が見えるようになりましたね。
うん、
まあ、こういう考えの人が、まあ、こういうところに反応してくれてるんだっていうふうなのが、もうバイネームでわかる、名前でわかるような、すごい近しい距離になりましたね。
ほんとファミリー感ですよ、なんか。
うん。
親戚ぐらいな感じな印象になってはきてますね。
で、このグルドンがあり始めてから、さらにこう、リスナーさん同士の関わりっていうのも結構、いろんな形で飛び火していってるような風に聞いていますけれども、配信、ゲームの配信やら、YouTube を始める人が出てきて、お互いにとか、なんかその辺はどうなってるんですか？
もう我々のコントロールをこう超えてるけど、さっきから話してるように、もうなんかリスナーさんたちの交流がすごい勢いで活性化してるんで、ここ意図してないですよね、我々もね。
そうそう、いきなり誰々さんが配信してますよっていうのをリスナーさん同士で会話をしてるんですよ。
うん、
でみんな聞きに来いよみたいな感じで、それ僕ら全然関係なくないとか思いつつ、ちょっとそれをこう覗きに行ったりとかしてますね。
いや、ここはだから本当どうなるのかが見もの、まあ、僕も最近チラチラ言ってるんですけど、多分このネットのコミュニティのそのまあ、インターネットが発生して、まあ、それ前はパソコン通信があって、パソコン通信がインターネットになって、やっぱコミュニケーションの手段が一つ上の次元にこう上がったと思うんですけど、まあ、その後今度ブログが出てきてとか、ポッドキャスト出てきて、YouTube 出てきてってなった中で、コミュニケーションのあり方も、もうなんかこう、ちょっともう一個進化するところの最先端にいる感覚はすごいあって、でももうコントロールはできないから、さあこれがどこに向かうのかっていうのを興味深く見守っているっていう感じではありますけどね。ちょっと異常ですよね、ほんとね。
以上、
うん、
それは確かですね。
その本来だったらビデオチャットとか、ね、知らない人といきなり初対面で話すのとか音声でチャットするにしたってもうちょっと抵抗があってもいいと思うんだけど、平気で
コミュニケーション力がむちゃくちゃ高いんですよね。
そうそうそう、ちょっとなんかこう異星人的なもうちょっと地球人の感覚を超えてるんじゃないのかなって、しこれは大げさではなくて真剣に思うところがあるんで、ちょっと我々ニュータイプになるんじゃない、進化するんじゃないかな思ってますよ、真剣にね、これに関しては。
そういう要素っていうのはもともと松尾さんやドリキンさんが少なからず持っていたものではあるんですか？その例えばお二人はまあ初対面というか、まあそこそこ馴染みのある人ならさっと会話に入っていけるとか、共通の話題なら話が弾むとか、なんかそういう元々の要素とかってあるんですか？
ね、
あ、ドリキンはそれはあるんじゃない、誰とでもっていうのは、
まあ人見知り感はないかもしれないですけど、うん、まあコミュニケーションがうまいかって言われると、まあ自分ではあんまり自覚はないですけどね、
うん、そう、僕知らない人とこう初対面でっていうのはあまり得意ではないですけども、一応仕事上でインタビューとかはするので、その辺の、うん、ビジネス的なところは、多分問題ないレベルだとは思いますけど、
うん、まあずば抜けてるわけじゃないですよね、多分我々はね、
うん、
そこに対して
やっぱそうするとあれですかね、ポッドキャストの会話を中心に成り立ってる番組のリスナーさんだから、そのなんていうか会話っていうものに対するハードルが少ないっていうか、小さいというか低いというか、なんかそういう部分かな。
まあでも一つあるのは、そのこれは結構初期の頃から一貫したテーマとして、まあテーマのない中で言っている、我々として語るテーマとしては、なんかこうなんかカフェで隣で話している人の話を覗き聞くじゃないけど、ちょっと興味深い話をしてる話を居酒屋で一緒に話をしてるような気分になるみたいな、
うん、
そういうまあコミュニケーションというか配信放送内容を続けてきたので、
うん、
まあそこでも今も話しながらも思ったけど、そこがうまく動いてるのはあるかもしれないですね。みんなだからなんか友達な気分になってる、
うん、でそれも一方的に思われてるわけじゃなくて、我々も友達だと思ってるっていうところがね、
うんうん、
まあそのマストドンのやり取りとかツイッターのやり取りでそう思ってたんだけど、まあそれが本当にリアルで話し始めたから、もう本当にね、まあまあもう友達ですよね、みんなそれはすごい、うちのお子さんにまさに2日前ぐらいに、なんかいっぱい最近お友達できてよかったねって、うん、すごいしみじみ言われて、俺どんだけ引きこもってるんだってちょっと反省しましたけど。
でもこれ海外にいらっしゃる、サンフランシスコにいらっしゃるっていうことの中では、このファミリーがあるとないとでは全然違いますよね。
まあそうでしょうね。まあだからもともと僕はきっと僕のことを分析してる人に言わせれば、きっとその日本語に飢えてるとか日本語で話をしたいから、きっと本能的にこう自分のその、欲望を満たすためにポッドキャスト始めたんじゃないかと話はあるけど、まあそれは一理あるんじゃないかなと思いますけどね。まあおかげで英語が全く上達しない逆の答えがありますけどね。
まあ先ほどの感じで言えば、ね、居酒屋の隣の席の話を盗み聞きしていたら、こっちのテーブルでも同じ話題に花が咲き、あっちのテーブルでも花が咲き、なんか結局みんなで一緒に盛り上がってるみたいな感じになってるってことですよね。
まさにそうですね。それです。ただ初期の頃は本当に居酒屋でそのまま収録しててあまりにも音が悪くてすごい
低評価、
うん、そうそうそう、あれは本当反省しましたけど。
それもアーカイブを探せば残ってるんですか？
アーカイブ探せば残ってますね。
そういう中でですね、一つ聞いてみたかったのは、ライブをしてるじゃないですか。ライブって、その、収録の様子をストリーミングでそのまま流しているではないですか。で、それはどんな意図というか、実験的な要素で始めたんでしょう。
あれはやっぱり話してる時にモチベーションが上がるっていうのが一番でかいですかね。我々としては。
リアルタイムでやると、リアクションが来るんで、ツッコミとか、
うん、
まあ、それはあった方がいい。
うーん、
まあ、あんまり深くここも考えてはいないけど、必然的にやってましたよね。じゃないと本当に松尾さんと僕と二人でやってたら、もう結構おっさん二人でこう深夜かお互い昼の時間か分かんないですけど、変な時間帯になんか本当に差しで一対一で話してるけど、まあそういう感覚ないですもんね、収録してて、うん、ライブしてると本当に、居酒屋でもうなんか何十人とか下手したら何百人っていう人でワイワイ話してる感じで話してるから、本当に1時間でも2時間でも話し続けちゃうっていう感じなんだけど、これ本当にそれがないとね。だから今日とか結構新鮮な気分ですよ。
そうね、誰かのツッコミもないからね。
そうそうそう、なんかツッコミくれってちょっと思ったりもしちゃいます
そう、僕らがなんか間違ったことを言ってもリスナーさんからのツッコミで、あ、まあこれは、うん、確かにそうだなと思ったら番組の放送中に修正すればいいと。
そうそうそう。
でもそれを完全にポッドキャストとして配信した後だとそれは修正聞かないじゃないですか。そういうメリットもあるんですよね。
初期の頃本当松尾さんだって、あの僕の言い間違い、僕は言い間違いとかすごい多くて、それをなんか他のところで言ってきたあいうえを切り取って、
そうそう、前後を切り張りしてあたかも喋ってるかのような、
すごい、
そうそう、あれなんか国務長官をなんか国防長官って言ってたとかそんなやなんとかなんか直してましたよね
そう
なんかすげえと思って、
うん、捏造してましたね。
で今であればだいたい言い間違いっていうのはリスナーさんから指摘が入って、
でも言い間違い警察と、なんかもう警察すごい多いんですよ僕らの周りに
捕まりっぱなしですね。
そうそう、なんかこうもう言い間違えたりこう適当な情報を言うと速攻みんな修正してくれるし、あとなんか調べてくれるんで、
だからスペルチェック付きのポッドキャストみたいな感じですよね
確かにそうです、本当そう、
あの赤線が引かれるようにこうリスナーさんから入るわけですね。
はい、来ます。
で調べ物してくださる方もいらっしゃるんですよね。
そうですね、そうありがたい。
で僕らがこう記憶の中だけで喋ってるようなことをちゃんと URL 付きで、そこに投稿してくれる方もいらっしゃるんで、こうどこのSiriかとどこの AI かという
そうそうそう、あれあれとか言ってるとねあの本当あれこれで結構会話できますもんね
そうそう、ちょっと僕らの家族ですかあなたはっていう
そう、もうこの間も本当になんか人の名前が出てこなくて、あの人あの人とか出てたらもうあの人あの人で答え出てきたからすげえなと思う。
それ女優さんの話？
そうそうそう、まあでもこれだけ話してるから大体もうその人の性格とか、もう僕が過去に見てるドラマとか大体わかってるから、
うん、そう、全てのコンテキストがさらけ出されてるんですよね。
そこでフィルターするとあれこれでも結構な精度でつけてくるっていうのは本当すごいなと思います。
そう、人力検索してくれると。
まあこの域に AI がたどり着くにはまだまだね時間かかるから我々の進化のが、まあ、ヒューマンエポリューションの方が我々も進化しないといけないですよ、 AI が進化してるぐらいに。で同じぐらい進化してれば引き離せるから、やっぱり我々の仕事を AI に取られることもないから。
どうかいいんじゃない、まあ、グルドン検索システムだねこれね。
でも考えてみれば、それだけライブの時間にちゃんと付き合ってるというか、まあ正座して聞いてるわけじゃないでしょうけど、そういうリスナーさんたちがいらっしゃるんですね。
ねえ、それが、まあ数百人規模とかでいてくださるのは本当にありがたいっていうか、もう本当怖いですよね。我々、何がここまで。どうやってこのクオリティと呼べるのかもわかんないけど、維持していけばいいのか、怖くなりますよね。
いや、本当怖いと思ってないでしょ、実際は。
いやいやいやいや、本当思いますよ。だって、何をもって、こう意図して計算してうまくいってればいいんだけど、なんか、ただただ、なんか好きに走ってたら、結構後ろにみんな、ついてきてくれてた状態で、でも。
ああ。
ゴールわか
る。この列、俺並んで、最初に並んだけど、この列間違ってるかもなっていうような不安もね。
そうそうそうそう。そうそうそう。そもそも何の列に並んでたんだったっけみたいなところ。
そう。実は、こう、一日一回しか来ない、そういうレアな急行の列に自分が並んでて、みんながそれを、まあ、誤って、そっちに並んでたみたいな。
そうそうそう。いやー、なんか、怖いですよ。 ありがたい。
意図してないとか、まあ、思いつきでっていうのが結構出てきたと思うんですけど、今も結構その手探り感っていうのは変わってないんですか？
いや、もう悪化してますよね。
まあ、あんまりマンネリ化しないようにっていうのはありますけど、こう、ドリキがどんどんシステム変えてくるんで、その意味では全然問題ないのかなという感じもしますね。
まあ、だけど、まあ、我々としては無意識なんだけど、多分、その、興味のあるテクノロジーというか、まあ、僕なんかもすごいブレるっていうか、好きなものがコロコロ、なんか、1ヶ月前は Android がいいって言ったら、次の月には iPhone がいいとか言ってるんだけど、トータルとして、まあ、もう一個大きな括りから見たら、やっぱりこのソフトウェアとか、まあ、インターネットとか、まあ、ハードウェアもそうですけど、そういう技術に対しての興味は変わってないので、まあ、そこに対して、こう、興味を持って活動していることが、結果的になんかこう、意味を満たしているっていう意味では、自分たちで理解してないだけで、何かしらのこう、一貫性はあるのかもしれないですけど。
まあ、僕らが自然に戻ろうとか、こう、そういうことを言うわけはないんで。あそこのブレはないだろうなっていうのはあります。
うん、そうね。突然パソコンを使うのをやめて、なんか、自然栽培に走りますとかいうのはね、まあ、やったとしてもそこでなんかテクノロジーでやろうとしますよね、きっとね。
そう、未だにガジェットで消耗してるのみたいなことは多分言わない。
うん、
そういうね、番組をずっとお聞きしてきていて、まあ、私の中では、イメージとしては、少年の物語なんだろうなって思い始めてるんですね。
まあただひどいおっさんなんですけどね。
うん、おっさんの物語ですね。
なんかこうね、学校から帰ってきたらカバン置いて木に登って遊んでます毎日って、すべてが楽しくてしょうがない、何でもあればやってみるっていう、なんか少年みたいってずっと思うんですけど。
まあ辛くなったら終わりですよね。
まあそうです。ほんとそう。まあでも、始めた頃よりその少年感は上がってるのは、まあいいことなんじゃないですかね。最近ほんと、20代のリスナーさんとかとこう、ゲームとか一緒にやってても、もう絶対リスナーさんの方がお兄ちゃんにしか思えないっていう。感覚あるから、そうそう、ね、人間的にも、常識的にもね。まあ、言葉はすごいいいですけど、少年と言われたら、まあね、いいんですかね。
まあ、常識に欠けてるってことだよね。
まあね、そうですね。ありがたいことですよ、本当に。
まあ、適度に荒れ玉であるってことを、まあ、そんな自分でも、嫌がらないで、そのまま自然のままでやっていけばいいんじゃないか、
はい。まあ考えたら負けだと思ってます、最近僕も。まあそういう意味では少年かもしれないです。
番組の告知とかご案内とか、何かその辺を最後ちょっと。
バックスペース FM は、週刊分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。本編がだいたい日本の土曜日か日曜日で、B サイドというのが、だいたい水曜日にそれぞれ放送されます。で、そのコミュニティとして、マストドンというツイッターライクなソーシャルネットワークを使ってまして、その放送中にそのコミュニティに入れる、ドアが開きます。というふうな感じです。
で、まあ一応僕、ドリキンは、バックグラウンドとしてはサンフランシスコに住んでいて、まあソフトエンジニアをしていて、松尾さんは IT メディアという媒体の編集、ライターも最近すげえしてますけど、していて、あともう一人今日ちょっと参加できませんでしたけど、ゆかさんという、レギュラーのメンバーがいて、彼女は、同じくサンフランシスコのピンタレストという会社で働いているということで、まあ結構、まあサンフランシスコってシリコンバレーの、まあ、今インターネットとかネットワークのテクノロジーの、まあ一応最先端にいるという土地柄から、まあいろいろそこら辺の情報とか、あと松尾さんの IT メディアのニュース記事から、まあ最新のネタが聞けるっていう意味では、そういう情報に興味ある人には面白いかもしれない番組です。はい、
そうですね。まあ、海外ニュースには強いと言っていいと思いますね。
まあそうですね、やっぱりこの温度差がね結構、うん、やっぱりどうしてもいくら海外ニュースを日本で読んでいても、まあ、生活している我々が感じるものっていうのは結構みんなええっていうことが多いと思うんで、まあそこら辺興味を持って聞いていただければと思います。僕は YouTube もやっています。松さんもやってるか。はい、
僕は会社の方でペリスコープの放送も動画としてはやってるんで、はい、結構出過ぎだよね我々。
いやーもうね十分でしょ
う、うん、僕も毎週喋るの多い4回もやってるからちょっと枯渇しつつあるんですけれども、まあそれでもあのバックスペース FM だけでも、5時間以上週に喋ってるので、皆さんその5時間分をこう皆さんで、何かのお供に聞いていただければと思ってます。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。これを聞いた人は3人以上にこの番組を進めてくださいみたい。
不幸の手紙的にね。
ショーノートに、それぞれの、Twitter と YouTube、そしてグルドンの、登録のところですね。これはタイミングがうまく合えば開くということでね、そのタイミング見計らっていただきたいと思いますけど、それとバックスペース FM のホームページと、貼っておきますので、ぜひ購読の登録、ファミリーにね加わっていただきたいと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ポッドキャストの中の人いかがでしたか。番組宛てのお便りお待ちしています。感想や質問など遠慮なくお寄せください。宛先は nob@voxy.jp です。また iTunes でレビューを書いていただけると多くの方が番組を見つけやすくなります。率直なレビューをお待ちしています。では次回の放送をお楽しみに。